そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
リープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今日はですね、最初にふつおたを紹介したいと思います。
はい、ジョニーさんからのふつおたご紹介させていただきます。公開初日から週1ペースで見に行っていた映画プロメア、当初は男性のアニメファンが中心だったのが、日に日に一般の女性客が増え、男女比が逆転。企画された応援上映会はチケットが取れないほどの満員御礼状態。まさかこんなことになるとは予想外でした。もともとの作品の良さもありますが、それを伝えるファンの熱意あってのものでしょう。イオンシネマ海老名での THX シアター上映は、ファンの熱い要望に同じく作品に惚れ込んだ劇場スタッフが上司に頼み込んで実現したそうです。ファンが作成提供した応援イラストが劇場のポップとして入り口に掲示されていたり、制作の大塚さん、小山さん、若林さんが普通に観客席に座って見ていたりと、手作り感ありありの不思議な上映会でしたが、こういったムーブメントが全国で起きているのだと感じます。良い作品をいかにして届けるか、これが今問われているのかもしれませんね、ということです。ありがとうございます。
いやー、すごい盛り上がってますね。
あの劇場スタッフが上司に頼み込んでっていうのはすごいいいね。
イベント企画っていうのはやっぱり中の人がやってくれないとなかなか実現しないものなんで、映画館の人まで巻き込んで面白いですって言わしちゃう作品力かなっていうふうには思いますね。
ぜひぜひこうやって劇場の、ね、人たちが動いてくれればいいなと思うし、やっぱ結構言ってるけど、私映画館でバイトしてたことあるけど、映画好きがいっぱい集まってるからね、本当ぜひぜひやって、やっていこうって思いますね。
ですよね。
だってほら、今映画館値段が上がったりとかしてさ、マイナスな部分も多いわけじゃない。でその中でやはりこういう風に劇場に、ね、行かなきゃみたいな形ができるっていうのはね、何度もでしょ。
いい、そうなんですよ。あのイベント上映ってすっごい楽しいんですよ私結構行くの好きで行っちゃうんですけど、一度ぜひ参加してみてほしいし、面白いなって思ったら、もう企画できそうな人に声かけてみるとかもやってほしいな。楽しいもんだって。
まあ、ここ最近ね、劇場作品めちゃくちゃ多いので、まあ、そういう中で埋もれないで、ね、こう応援できる形みたいなのができると嬉しいですよね、やはりね、はい、ということで今日も劇場作品特集です。今日の特集は
君と波に乗れたらです。
さあ、ということで始まりました今日の特集は、君と波に乗れたら特集です。
はい、今作は監督湯浅正明、脚本吉田玲子、そしてサイエンスサル制作によるオリジナルアニメーション映画、2019年6月21日より劇場公開がスタートされました。
湯浅正明監督作品としては、そこアニでは夜は短し歩け乙女、夜明け告げるルーの歌、デビルマンクライベイビーとして4本目の特集になりますか。
そうですね、まあ、夜は短しは私とミキちゃんでやっちゃったので、クムさんが湯浅監督いいじゃんってなってからは3回目になります。
はい、聞いていただければ分かりますけど、夜明け告げるルーの歌特集がね、私が湯浅監督にハマった最初の作品になりますね。
はい、
いやまあすごい監督だっていうのはね、こうもともと話は聞いてて分かってはいたんですけれども、合う合わないってやっぱあるじゃない、作風に。
まあそれはあるでしょう、かなりパンチの強い人だと。
そうなんですよ、
ね、まあ、何を隠そう、私がずっと好きだと言っていた張本人ですから、はい、あのちょっとなって思う気持ちも分かりますよ。
はい、そうなんです。どちらかといえば苦手だったんですけれども、まあルーがね、その時のまあこう作品を見る時って、その本人の状態とか精神状態とかにまたいろいろ変わったりとかするじゃない、面白い面白くないっていうのも含めてさ、で多分あの時私が求めていたのはルーだったんだと思うんですよね、
うん、
劇場から出ていく時にステップを踏みそうな作品だったっていうのが私の第一印象だったわけですけれども、 まあそれを経て監督のファンになった私がデビルマンを経て、まあデビルマンは原作ありの作品なわけじゃない、言ってしまえばさ。
そうですね、はい、あとは夜は短しもご覧になったんでしたっけ。
あ、見ました、見ました。そのルーの歌を見てデビルマンを見た後に見てますから、まあこう受け入れられるような形にありましたね。
うん、
でもやっぱりさ、際どいよね、かなりね。
まあそうですし、本当この4本並べてみても、特に、まあ、ルーからのデビルマンなんてえらい違いじゃないですか。
すごい人だよね、言ってしまえばね。
すごいですよね。いや、そこからのさらに今回の君と波に乗れたらっていう、うん、この変化ともまた違う、この許容量の広さという言い方の方が正しいのかもしれませんよね。とにかくいろんなものを持ちすぎている方なんだなっていうのはもう驚きました。
ある種ブランドじゃない？もうこの監督のブランドがある人じゃないですか、言ってしまえば。
そう思います、
うん、でまあ要はその人に求められているものを、求められている何倍かの数字で叩けばそのファンには喜ぶわけだと思うんですよ、もうすでにね。でもそうじゃないものを常に出そうとしてきているわけでしょ。
というか、どうしてもこうブランドになった監督さんって、どちらかというとその監督さんのマインドというか、名前を出すと富野監督だってそうじゃないですか。その人の考え方に傾倒するみたいなファンが多いのかなっていう印象があるんですが、湯浅さんって、もちろん奥へ奥へ見ていけばたくさん共通しているところ、マインドがあるなとは思うんですけれど、それでも全然違うものを見せていく人なんじゃないかなっていうふうに今回改めて思いますね。
いや、それにしてもですよ、今回の作品は正直私はやられましたよ。
お、というとそれはプラスと考えてよろしいですか？
プラスじゃなければ特集はしません。
はい。
ということでね、今回はね、ネタバレなしで前半行きたいですよね。
はい。
だって見てほしいもん。
そうですよ、本当に冒頭のプロメアじゃないですけど、うちの番組は特集して応援するしかないから、そしてみんなが見に行ってくれないとって感じですからね。
そうなんですよね。
ネタバレなしのコメントからですね。
はい、行きたいと思います。
よみがえるオタさんからのコメントです。いやー、やられました。私の中で好きな恋愛アニメランキングが更新されてしまったかもしれません。しかもそれがまさかの湯浅監督作品だなんて。本作は予告やあらすじ通り、予想外のことはほとんど起きません。バカップルの甘ったるい波乗り恋愛映画と言ってもいいでしょう。終盤の廃墟と大木のシーンなんて何が起こるか丸わかりで、実際笑ってしまうくらい想像通りの展開。しかしこれだけベタでありながら、深く心に痛みと優しさを刻みつける作品であり、より広く多くの人に見てほしい名作でした。湯浅監督としてはドラッグ感が薄いという意見もあるようですが、夜明け告げるルーの歌から引き続き、海の表現を中心とした映像は毒とユーモアを残しつつ、むしろより美しく純化されたように思います。今年の好きなアニメ女性キャラのツートップはひなことようこで決まり。続きまして、常新さんからのコメントです。基本はラブコメの形をとっていましたが、二人の関係にいくつもの因縁、かっこいい意味でを重ねて結びつきを強くしていました。実写っぽく見せる CG とは対極のキャラクターがしっかりストーリーを表現する作りはすごいとしか言えません。今年は前半からいい作品が多く、ある意味大変な年です。ありがとうございました。
好きな恋愛アニメランキングが更新されてしまったかもしれません。いや、私も更新されたかもしれませんよ。
お
そのぐらいね、ここまでドストレートなラブストーリーを見せられるとは思ってませんでしたから。
そうですね、いや、こんなに素直なストーリーでいいのかっていうぐらいだったと思いますよ。コメントに書いてますけど、本当あらすじ通りの予想外のことはほとんど起きないっていうのは正しいっちゃ正しいですよね。
うん、予告で全部、まあ、全部というのかな、 あれはあれでね、うん、こう若干ずるさも感じるんだけれども、
はい、
まあ、これを描きますよって言ってるようなもんですよね。まさに予告になってるっていうね。
そうですね、うん、起こることは全部予告で見れた通りなんですけど、あ、これは予想外というかネタバレですわぐらいのことっていうのは、うん、なんだろう、自分のエモーションの高まりかなっていう気がします。
なるほど、
うん、
まさかこんなに上がるとはみたいな感じですよね。もうだって普通に最後のところとか私泣いて出てきましたから、う
ん、私も泣きました。
あのマインドのところではない監督だという言い方をさっきしたけれど、まあ、岩佐監督ってやっぱアニメーター上がりの方で、動きとかそこに共通するポイントがずっと分かりやすくたどられている方だなというふうには思うので、でもその見せ方が本当に、いやもう過去マインドゲームからたどってきた自分としては本当に分かりやすい描き方になっていて、でもこうそこ岩佐みたいなところがいっぱいあるのが嬉しくなるというか、うん、本当に見やすい映画、エンタメにとことん突き詰めたなっていう感じがしますよね、
うん、らしさは失わないまま、うん、やりたいことっていうのはストレートに伝えられるようにめちゃくちゃ頑張っていただいた感じかなって思いますね、今回の作品。
米林さんはこの湯浅正明監督っていう名前は知ってましたか？
実はあんまり知らなかったんですけれども。
どうでした？初めて味わってみて。
もう私もともと涙もろいのもあるんですけれども後半ずっとハンカチが手放せなかったくらいに泣きました。
それで全然いいんですが、はい、こうなると湯浅監督の作品たどってみようと思うとびっくりすると思うから、そこはびっくりする
本当ですか
と思ってください。はい、
あのこれからたどろうと思ってるんで、
あ、
すごい楽しみです。
ぜひぜひ、はい、本当にでもシンプルイズベストという形が今回だと思うの。
そうですね、
本当はというとあれだけれど、いろんな複雑なことをずっとトライしてきた監督だったから、うん、
はい、
すごい本当にそれが洗練されて、洗練されて化けたっていう感じでしたね、
はい、公式のホームページにも書いてありましたけど、今までは登場人物が多すぎたのでキャラクターを絞ってみましたみたいなのが、
はいはい、
もうそのまんまでしたね。すごい分かりやすいというか、だからこそそのキャラクターに感情移入がしやすかったのもありますし、すごく泣けました。
もう今年の好きなアニメ女性キャラ2トップが雛子と陽子で、ありがとうございます。私がありがとうっていうのもおかしいんだけど本当に愛しいね、女の子が2人も出てきて、メインキャラクターはほとんど4人と言って過言でないというシンプルな感じで進んでいきましたね。
つづらさんからのコメントです。今年待望の湯浅監督の新作ということで初日に鑑賞しました。これまでの監督作品と比べるとかなり王道ストレート作風になっていて驚きましたが、湯浅監督のエッセンスは入っているように感じました。今作で最も印象的だったのが主題歌の使い方です。こんなに主題歌が流れる作品は初めて見たのですが、まんまと曲にはまってしまい、鑑賞後即ダウンロードしてしまいました。俳優が声優をやっていたり、主題歌を歌っている人がエグザイル系という理由で避けているアニメファンは、ハマり役、ハマり曲になっているので見に行ってほしいですし、湯浅監督の作品が苦手な人も、とても見やすい作品になっているので、ぜひ鑑賞してほしいです。ありがとうございました。
多分見た人っていうのはかなりエグザイルのこの曲買ってると思いますよ。
もう間違いないでしょ。見終わった後に即 iTunes で買いましたよ私。
エグザイルをね、正直舐めてましたよいや最初にやっぱり声優として情報が出る段階では、エグザイルの人が主演をやるのかっていうふうには身構えました。もうでもいい曲だし、私初めて ほぼ初めてかも、エグザイルが出るから M ステ見ようって思ったのもうそれぐらい本当に素敵な相乗効果だよね。完成披露試写会に行かせてもらったんですけど、本当に女の子のお客さんが多くて、エグザイル人気なんだなっていうのにすごくびっくりしたんですよ。でまあこの作品が片寄涼太さんが主演だから、はい、見に行こうってなってくれるのもとっても素敵だし、
あの湯浅監督ファンで見てエグザイル素敵いいじゃんと思って M ステ見るっていう流れもすごい素敵だなっていうふうに思いますね。だからまあ良かったと思います。この主題歌のチョイスも声優のチョイスも。
ジェネレーションズフロムエグザイルトライブの片寄涼太さんなんですよね。
そうですね、
主人公がね。っていうかね、声優さんほぼ出てないんですよ今回も。メインの4人は役者と歌手でいいですよね、言ってしまえばね。前回の怪獣の子供特集でも言いましたけれども、役者さんがこう声優やるんだったらこのぐらいやってほしい、ここまで他の人はないよねって思わせてほしい、
うん、
ぐらいに合ってましたね。
うまいとかじゃないんですけど、片寄さんと河合さんの声に恋して帰ってくる感じじゃないですか。そのうまいとか声がいいとかじゃなくて、あのプライベートな感じとか、彼女と接してる時、彼氏と接してる時の声の微妙な感じみたいなのにキュンとくる映画だったじゃないですか。
あれは出せないよね、うまければうまいほど、うん、
そう、プロだと逆に出せないプライベート感みたいなのがバリバリ出てたじゃないですか、うん、もうこれ使い方がうまいんだなと思うんですけど、役者さんの使い方、これ恋しちゃいますよね普通にね。キュンですよ。
そう、これだからこそ声優じゃないキャスティングの意味っていうのが出てくると思うんですよね。
そう、俳優さんをキャスティングするならやっぱりそれに見合う意味合いみたいなのが欲しいじゃないですか、
はい、
声優さんじゃできないことっていうのを、うん、もうこれ見事にここにありましたよね。
ありましたね本当にね。私は基本的に声優さんがやるものがいいと思っている人なんですけども、前回に続き今回もそういうふうに素直に思えた作品です。でも作品オープニング始まってすぐこのジェネレーションズの歌が流れ始めるわけですよね。
ブランニューストーリー、
はい、でその歌とともに全員の声が聞けてくるんだけど、やっぱりね、港もね、わさびもね、最初聞いた時はんって思いましたよ。ところがね、これがもう見ているうちに全く気にならなくなるね。でこう、まあ言ってしまえばこの主題歌も、いやめっちゃかかるんですけど、とにかくこの作中で
そうですね、
一体どんだけかかるんだって思いますけど、最初そんなにすごくいい曲って正直思ってなかった。
ベタな曲ですよね。そうそう、すごくね、
そう、一応昔流行ったラブソングみたいなテーマなんですね今回のこの曲っていうのはね、
うん、
そんなになんかこう印象に残るっていうのかな、逆にこう昔流れてたラブソングだからこそあえて印象に残らないのかもしれないと思うぐらいの、
うん、あの曲の良さだけで引っ張るみたいなタイプのじゃなくて、もう、うん、普通に何だろう、耳に入れて心地よく流していく感じの曲、
あ、そんな気がしたんですよね、
うん、でしたよね、
うん、だからこの曲がめっちゃいいから感動するっていうんじゃなくて、こう日常をずっと聴いてたらこう耳に残っているよねっていう、こう過去を振り返った時にポンと出てくるような曲なんだよねこれって。
絶妙なバランスだと思うんですよね、うん、その曲がすごすぎるから記憶に残ってるんじゃなくて、思い出と紐づいてるから大事にしてる曲って感じじゃないですか。
そうなんですよ。それをまさにこの映画一本見終わった時に口ずさんでしまうようになる。でテレビとかで流れているのを見る、また予告とかを映画館で見たりすると、もうそれだけでうるってきてしまうぐらいに全部がつながってくるっていうね。
なんかまあ演出の力もあるし、どうしてもこう映像面に今までは出てきましたけど、これがドラッキーを操る湯浅監督の手腕かというのを今回はこういう方向性で私は思い知りましたね。
でもこれってさ、アニメーションではあるけれども、アニメじゃなかったら夏休みとかにさ、こう女子高生あたりをターゲットにしたドラマ映画みたいなのがあるわけじゃない。
はいはい、
そのタイプ、泣けるっていうのが基本的に売りのさ、それっぽいのかって思うんだけれども、ちゃんとアニメーションなんだよね。アニメじゃないとできないことをやっているっていうね。
そうですね。
このバランス感覚はまた新しい領域に入りましたよね、岩佐監督は。
確か前回の特集とかで言った気がするんですけど、一般の人がこういう風に見えるのかっていうのをどんどんどんどん勉強されてるっていうとあれですがね、本当すごいですよね。だからそれでいいと思うんですよ。女子高生が夏休みに見る映画としてぜひ認識して見に行ってほしい。 でアニメーションの凄さを味わってほしい、わこんなに今のアニメってすごいのかって思ってくれたらもう大成功だなっていうふうに思います。どうでした、あの映画館の入りとかカップルが多かった？
私行った回は結構夜中で遅かったから人が多い感じじゃなかったんですけど、カップルで見に来てる方がいて、もう出ていく時にちょっといい感じにニコニコしてるのを見ながら、うん、へへってなってましたよ。私いいじゃんと思って。
私も見に行った時夜だったんですけれども、会社帰りの人とかも多くて、うん、終わった後エレベーターに乗って下に下がる時にもうみんな周りが口ずさんでいたくらいもう楽しそうで私もほっこりしました。
一応悲劇ではあるんだけどね、前に進める物語ですよね、
う
ん、
そうですね。
いやもちろん若い子に見てほしい作品ではあるんだけれども、まあ、本当ね女子高生とかに見てほしいと思うんですよ。やっぱりね思いながらもこれはすごく中年層に、まあ、言ってしまえばそこアニのメインリスナー層のおじさんたちにすごくハマるんじゃないかと思うのであえてここまでネタバレなしでやってるっていうのは見に行ってほしいからですよね。言ってしまえばね、
本当見て確かめてほしいんですよね。
そうだからエグザイルだからとか声優さんじゃないとかそういうことを抜きにしてある種心を現れに行ってほしいと。
明日頑張ろうって思う感じの作品でしたよね、見終わった後。
そうですね、私2回行ってきましたけれども、うん、いやーなんか疲れてる時もう1回2回行ってみたいなって思いますもんねまあ誰しもがとまでは言いませんけど、なんかやっぱり恋愛ってこういう面もあるよなっていうものがねすごく味わえる作品だったのかなとも思いますし、いやこう物語としてよくできてますよ本当に。このシンプルなストーリーだからこそ訴えるものがあるっていうのかな。
めちゃくちゃシンプルに削ぎ落としてますもんね。ストーリーも王道を貫くことによってもう木をてらったことをしないからこういうことを見せたいんですっていうのをストレートに分かるし、登場人物も4人がほとんどメインだから、うん、それ以上の人間を出さないことでもうこの人間関係の中で成立することっていうのをめちゃくちゃ濃厚に出してくれてるなって思うし、
あのおじさんとかもいいなって思えるのはやっぱりもちろん描いているのは若い人たちだし今の若い人たちの文化とかを持っている子たちだけれどやっぱ変わらないものはあるんだなっていう素敵な感じがちゃんとあるなっていうふうに思いますよね。
そうサーファーの話とかサーフィンしないから関係ないってないんですよ ね、
そうそうそうね
いやでもあれ見るとちょっとサーフィンやってみたいなと思いますけどね。
やってみたい。
そんな気分になるような物語ですよね。50過ぎてもサーフィンできるかなみたいに思うような物語ではありますね、うんうん、確かにね。はいということでね、ネタバレなしはここまでにしたいと思います。絶対後悔させない映画なので、できればねこう夏休み終わるぐらいまではそれこそね冒頭で出た、プロメアの話じゃないけれどもこう地味に盛り上がっていってほしいなって思ってますんで、
うんできれば熱いうちに見てほしいです ね、
見てほしいな。一応物語的には1年間描いてますけれども、でもねこうやっぱり夏かなメインはと思いますので、うんはい、ぜひ見に行ってください。
ジョニーさんからのコメントです。初見では2010年代のゴースト・ニューヨークの幻という印象でしたが、湯浅監督のインタビュー記事に意識していたとのことで、監督と同世代の僕としてはやはりと思った次第です。本作を語る上で見逃せないのが、前作夜明け告げるルーの歌でも脚本を担当されている吉田玲子さんの存在。昨年公開された若おかみは小学生と本作とに関係性を見出す人は少なからずいるでしょう。どちらも最愛の人を失った悲しみにきちんと向き合い、その思いに別れを告げて前に進むまでの物語。本作の予告では雛子が号泣するシーンがありますが、港を失った直後と思いきや本編では一向に流れず、あれれと思いましたが、なるほど、そういうことかと。このあたり吉田玲子さんが持つ王道展開の一つなのかもしれません。ラストの波が来ずに他が切り上げていく中、一人波を待つ雛子。劇中に似たようなレイアウトのカットがありましたが、その時は、雛子の見つめる先には、港の姿がありました。そして今、港を失った世界で、自分の波に乗る雛子。本作の英語タイトルを表すかのような良いシーンで、ぜひとも劇場で見ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。
脚本は吉田玲子さんということで、まあ、ルーに引き続きということなんですけれども、
いやでも今回吉田さんも本当にすごかったですよね。凝縮度が私本当に感動しました。
私ね、今回映画見終わった後の第一感想はザ・吉田玲子でしたよ。
おお、あ、ザですか。
はい。
おお。
いやだから本当見終わってこう脚本のところに吉田玲子って出た時に、あーやっぱりって思いましたもん。
ジョニーさん書いてくれてますけれど、若おかみは小学生という作品吉田玲子さんが書いてて、映画ですよね。これもかなり話題になりましたけれど、確かにこれと今回の、君と波に乗れたらかなりシンクロする部分があるなと思いました。でその一つとして、若おかみも丸1年かな、長い時間を2時間にキュッと凝縮しながらもそんなスピード感を感じさせないっていうのは本当にすごいなって思いましたね。
今回もまあ夏ね、サーフィンだからっていうのもあって夏メインのお話ではあるんだけど、やはりクリスマスはすごく重要だったりとかもするし、
春にこう湊と雛子が出会って、そこから1年間、まあざっくり言っちゃうと湊が死なないで生きてるじゃないですか。私はもう予告編見てたからそれも結構びっくりポイントだったんですよ。
はいはい、そうでした。私もも
うだって最初のサーフィンで死ぬだろって思うでしょう。
いや
だって死ぬ話なんだもんって。
そうそう、本当にね、その1回目の私が最初試写会で見た時はいつ死ぬの、いつ死ぬのってずっと思いながら見てました。これ良くない見方だけどね、もちろんね。
そうですね。
そう、
まあ、でもね、亡くなってるっていうことが前提で予告が作られているから、私むしろカップルで出来上がっててドラマティックな死みたいなのがあってからのみたいな話なんだと思ってたから、
そうですそうです、
付き合うまでをあんなに丁寧にやると思ってなくて、うん、すごくびっくりしたけど、まあ、それがすごい良かったんですけど、
その付き合ってどういう風なこう恋人たちの生活をしていくのかみたいなものをね、あの歌とともにやるじゃないですか。
2人で歌ってるバージョンでね、また
あれずるいよね。
あれはやばいですよ。つかあれは販売してくんないの、あれダウンロード販売してほしいんですけど、
ね、なんでしょうね、もうあれだけ聞いてもくすぐったい思いになるし、
いやあれやっぱりね、笑いがね、
ねえ、
そうそうそう、途中でクスクス笑ってるのすごいよね。
どういう環境で撮ってるのかなってすごい思いました。
パンフレットにはね、収録の様子のお話が出てますけれども、本当に2人で、ブースに入って収録されたらしいですよ。もともとは別撮りの予定だったんですけど、それをこれ2人入った方がいいんじゃないのっていう風に
片寄さんからの提案だったみたいですからね。
ですね。
いやこれザ英断って感じですね。
ねえ、これは本当に
あれがあるのとないのじゃ全然違うでしょ。
うん、
あれ綺麗に2人が歌っててかぶさってるのとはやっぱりね、あのやっぱり笑いですよ、恋人か。
ザスライトで必ず笑っちゃうんだ雛子はみたいな、なんかまた性格とちゃんとシンクロした歌い方になってるのがすごい素敵ですよね。
すっすごいプライベートな感じするじゃないですか、恋人同士の空気感っていうか、うん、そう、
だからもう私本当に1回目聞いた時、これはマジでデートしながらピンマイクつけて撮らないとできないと思ったから。
わかります。
ね、ブース内で2人でやったっていうその見事な演技力、賞賛を送るしかできないですね。
だって2人付き合ってんじゃねえのっていうぐらいの感じだったじゃない、ね、
そうそう、本当に
これが役者かって感じでしたよ、本当に。
うんうん、
まあ、でそういう意味じゃやはり片寄さんがちゃんと歌手だっていうところがいいように出てますよね。
片寄さんがこういい感じなのに対して河合さんがほどほどな感じなのがね、すごい私は好きだな。
ちゃんと湊が引っ張ってるんだなっていう感じに聞こえるもんね。
ね、割とそつなく見える人っていう設定じゃないですか、うんうん、港が。だから、まあ、歌う時もさらっとやってるけど、雛子はちょっと元気だけど音がめっちゃ取れるみたいな感じじゃなくてっていうところまで見えてくるじゃない、うんうん、それがすごく良かったな本当に。
がっつり練習させずにブースに突っ込んだっていうのが正しいんですよね、結果的に、ね、だからそこまで含む、まあ、実際はそんなに時間がなかったから何テイクもやれなかったっていうのがあったみたいですけど、でも結果的にこんなものができたっていうことはわざとブース抑える時間短くしてたんじゃないかっていうぐらいのレベルですよね。
ね、後から後付けでそう思わせられちゃう感じもすごいし、川栄さんとしてはえ、このテイク使われとったんか恥ずかしいって感じなんでしょうね、パンフレット読む限り
感じでしたよね。
うーん、
いやでも勘違いするぐらいもうこう見ててあの二人はできてるんだって勘違いするぐらいの歌ですよ。
うん、くすぐったかったな本当。
あんな風にさこうラブラブの期間を描く映画ってないよねそんなね。
ねえ、うん、でも本当その一曲の中でパンパンパンと場面だけ見せていく感じなのに何なんでしょうねあの二人がどんどん距離が縮まっていったんだろうなという感じ。もうハンバーガー食べてるだけで可愛いじゃないですか。
いや
もう素敵だなあのシーンと思ったしそのパンパンパンの中にあのワンギョが出てきたりちょっと寂しかったもありましたねでも本当タマスさんがさっき言った通り最初から付き合っていてっていう構図だと私も思っていたからちゃんとこう運命的な出会いも描いているのがすごい素敵だなと思ったしその運命的な出会いの中に一番最後のラストにつながる事件も一緒に描いちゃってなおかつあんなロマンチックな場面を作り上げてしまうというのは本当に、うん、吉田玲子と岩佐監督の化学反応というかすごいですよねあの大仕掛け花火というか花火と火事という
そう後になってわかるっていうね。
うん、
湊が消防士を選んだ理由が全部つながってきてるわけじゃない
ね。
ただのラブストーリーというか2人だけのこう恋の物語だけではないわけですからね。
うん、またそこに冒頭から実はわさびくんも三角関係っぽい雰囲気出してるのもまた見事なんですよね。もうどこが中心になる話なんだって最初全然分からせてくれないこの盛りだくさんっぷりが、うん、いやすごい。
だってわさびくんが最初好きになって付き合うのかなって思ってましたよ。だって
そうそうあれって思いました、うん、私も、うん、あれ湊の方だよねキービジュアルはと思いながら。
いやもうむしろあのいろいろ片付いた後に最終的にわさびが支えていく話になるのかなと思ったぐらいだったんですけどね、うん、あの冒頭の階段必死に登ってるところを外からウィーンって来ちゃうのを見てあーってなってるところとか、
あれも切ない。
こう視聴者側からの感情としてわさびの方を応援したくなるような流れになるのかなって思ったらそうでもなかったもんねあの段階ではね、
うんうん、
それもうまいなと思って。こうあくまでも湊とひな子のカップルをこう見ながらこそばゆい気持ちで応援したくなるみたいなね。死ぬのは分かってるけどさ
うん、そうなんですよ、いつ死んじゃうのってもうこの長い長いっていうのもまたハラハラしましたよね
笹メガネさんからのコメントです。なんといってもひな子とみなと2人の甘酸っぱすぎる恋愛模様が一番の魅力ですね。一緒に歌ったりご飯を食べたりとどのシーンもとにかく楽しそうな2人の姿が印象的でした。それに加え描かれている街並みの背景やオムライス、コーヒーなどの食べ物の描写もとても丁寧に描かれていて、どこか実写のようでありながらもアニメーションならではの演出で二人のキラキラとしている恋愛模様を表現しているのもとても良かったです。個人的には後半になるにつれて見えてくるそれぞれのキャラの内面の描き方であったり、一生懸命に生きている姿はとても好きですね。完璧そうに見えるが、裏ではたくさん失敗してたくさん努力をしてきた湊。自分の夢を追いかけてひたむきに頑張っている陽子。そんな二人も一人で頑張れたわけではなく、湊はひな子に子供の頃助けてもらったことが、陽子はわさびの何気ない一言がきっかけになってくれているように、誰かが誰かを気づかないうちに助けているのだと、彼女らの生きている姿に見終わった後背中を少し押されたような感じがしました。どの年代の方が見ても、と何か刺さるものがあるアニメ映画だと思いましたので、ぜひいろんな層に見てもらいたいですね。はい、ありがとうございます。
私ね、この映画見終わって最初に買ったものはコーヒーミルでした
引きたくなりますよね、あれ。
もともと豆でね、コーヒーはいつも入れてるんですけれども、だからグラインダーはあるんですよ。グラインダーはあるんだけど電動式だったんですね、
うん、
手動のミルで引くと時間もかかるし、特にこうね2杯とか3杯とか入れようと思うとめっちゃ時間かかるんで
大変ですよね、まあ、力いるし。
そうなんですよ。だから電動を買ってもうずっと電動使ってるんですけれども、でもこうちょっとねアウトドアにはまったりとかゆるキャン移行してるものって欲しいなって思ってたけど、でもそこまではしなくてもいいか、わざわざと。
体 大体リスト的には後回しになっちゃうかなみたいなところですよね。
そうなんですよね。もうとりあえず家でこう引いた後にそれをタッパーに入れて持って行ってそこでもいいかぐらいな気持ちだったんだけれども、やっぱりあれ見たら引かなきゃダメだろうと思って
ね、本当に粉膨れるのかめっちゃ試したいって思いませんでしたね。
いや膨れるのは知ってるからあれ
だけど、うん、私はもう知らなかったから即試したいって思って近くのコーヒー問屋まで粉買いに来ましたよ。
お素敵。
でもねやっぱああいうこう持っておきたいなと思ったんで最初に買ったのはもうコーヒーミルでしたね。やっぱりねそういううまそうな描写いっぱいでしたね。
うん、
まあオムライスでしょやっぱり
ね。
またそれがねキーアイテムになってるのがね素敵ですね。
ねえコーヒーもそうだしね。
うーんオムライスは特にあの人間的な成長の証でもあるじゃないですか。だって最初ひどいもんだったじゃないですか、ひな子が作ってたオムライスって、
まあ、
スマホ中に
ぐちゃぐちゃだったね、
卵ベシャーみたいな感じだったし、それがいつか作れるようになるっていうのとか、お母さんの上手なオムライスとか港の上手なオムライスとか、これってやっぱ努力の証っていう形で出てきてるから、うん、すっごいオムライス見てるだけでも1年経ったよと思って、最後おいしいオムライスできるようになったんだよって話してる瞬間にもちょっと号泣ですよね。あーっていう。
港とひな子がクリスマスデートというかあのキャンプしている姿もすごくなんかこう良くてね、まあ今時っぽい描写でもあるわけじゃない、ああいうのって、
まあグランピング流行りっていうところもあって、うん、
でもあるんだけれども、やっぱツボは抑えてるよね、すごくね、トレンド的なツボはすごく抑えてるんだけれども、うんうんうん、でもこう普遍的なものがあるっていうのかな。いやああいう描写にも今回私はやられたなと思いながら見てたんですよ。こうしたくなるじゃん、
うん、
港たちみたいに若くはないけどさああいうことを冬にしたいよねって思っちゃうようなさ、
そうですね、
冬キャンですよねあれはね
それもだしサーフィンもそうだし、あの港たちが行ってた場所に行きたくなりますよね。ポートタワーはポートタワーは実在するんですよねとか、
茅ヶ崎のカフェあるんですかね、あれめっちゃ行ってみたいですよ ね、 ね、
素敵な行きたいです。あれはちょっと分かんないです、
うん、絶妙にありそうな感じなんですよね、うん、あれね、
うん、
まあ、本物はなくてもそれのなんかネタになったようなものはあるのかもしれないですよね。
うん、ね、海辺でああいう趣味でやってる老夫婦いそうって思わせるこの感じも素敵な装置。
港がいつかああいうカフェやりたいねって言ってた気持ちってめちゃくちゃ等身大で分かるってなる描写になってるよなって思いましたね。
でも港人を助けたくて消防士になったわけでしょ、
いつか楽隠居したら
隠居してからの話なのかあれは、じゃあ、
うん、
その港の意思を継いでカフェをやりたいという妹って、いや今回はとにかくねなんだかんだ言って妹がすごかった。陽子ちゃん
めちゃくちゃ可愛かったです。
最初来た時になんだこの子ではありましたよね。
まあ陽子だけ出てくるのも遅かったですからね、4人のメインキャラクターの中で。いやでもすごい魅力的なひょうもんだこでしたよひょうもんだこがまた聞いてくるのも可愛いんだよな、
ね、最初恋愛なんてバカのすることですよって言ってたのが最後あーですからね。
ねえコロッと変わっちゃってさ、お前素直かよっていう愛おしさかわいい。
あのひな子に対して最初本当に嫌ってたに違いないんだけれども、でもあっという間に仲良くなっていったじゃないですか。だから、
うん、
あれはやはりひな子の性格の良さもあったんですよね、やっぱりね。
あ、そういうとこ助かるって言ってた気質そのまんまなんでしょうね、
うん、
まあ、結局その陽子は悪い子ではなかったんだけれども、人付き合いが苦手だったっぽいですからね。
そうですね、
あれだけ打たれ強い子だからうまく噛み合ったのかなって気はしますよね。
そしてね、わさびのことを好きになると、まあこれは好きになるべくしてなったんだろうなっていう感じもね。
わさびもまた彼女のことを救ってたっていう、誰かが誰かの救いになってるって構造を完璧にここで出来上がったなって思いましたね。あの話出た時にそのまんまでいいって言ってくれたじゃないっていう話のところ ね、
で、
ね、
でも本人はそんな言ったこと自体もう忘れてたかもしれないけどさ
でもそれぐらいでいいんだなっていうのもなんかメッセージですよね。誰かが誰かを、私もしかしたらこの特集が誰かの救いになってるかもしれないみたいなモチベですよ。そんなちょっと恥ずかしいことを言いたくなるような映画なんですよこの作品は。
そう、ここまでね人間関係を描いてくれて、最終的にこうみんな幸せになってほしいなと、湊以外、しか湊は仕方がないんだけども、
でも本当にこれは物語上のものであるから仕方ないんですけど、ひな子と陽子の関係っていうのはやっぱり湊の死がそうさせたんだろうなっていうふうにも思いますしね。まあでもどうなんだろう、湊がいても仲良くなれたのかなこの二人は。
いつかはなれたんじゃないかと思いますね。ただ湊とひな子のこの関係っていうのはこの時は良かったけれども、ひな子が社会人になろうとした時に湊の存在はもしかしたら邪魔だったかもしれないなっていうのも思わないでもないんですよ。湊はできすぎるんだよね。まあ実際湊がそんなにできた理由っていうのはその陽子が教えてくれるわけですけれども、でもその一面はほぼ雛子は見ていなかったわけじゃない。
そうですね、その付き合っていた1年ではまだ見せてくれなかったポイントですよね、
うん、そうですよね。湊のは何でもできると雛子は思っていたわけなので、その裏にある努力というものはそこまで、まあ、消防士としてのねその日々の努力みたいなものは分かるでしょうけど見ていればね。でもそうじゃない それ以外の部分の彼のそこまでに至るまでの努力みたいなものっていうのは分かっているようで事実は分かっていなかったじゃないのかなと、
うん、いつか波に乗れるタイミングっていうのはもっと遅くなってたかもしれないですね、う
ん、
それは
きっと。でそれはもしかしたら湊と別れる時だったんじゃないのかなっていう気もしないでもないんだよね。湊が完璧すぎるからこそ雛子が外に出れないみたいな形になって最終的には別れる、またそれも青春なんじゃないかっていう気もするんだけれども、だからこそ湊が死ぬことによって雛子が前に進まなきゃいけなくなったのかなっていう気もするっていうね。
先にわさびと陽子が前に進み出したわけじゃないですか。わさびはあの下手くそだった綱渡りができるようになって、 そして陽子は自分の夢を持ったっていうのがね、なんかそこに置いてきぼりにされてしまうひな子とそこから奮起していく、歌を歌わなく頑張るひな子っていうのがまたなんかもう涙を誘いますよね。頑張ってる姿。
大学生の時ってさ、まあその将来、まあ大学生じゃなくてもそうだろうと思うんだけど、将来どうしようっていう部分っていうのは、うん、まあひな子はこれでもよく頑張ってた方じゃないかっていう気はするし、それでもなかなかね、うん、何になりたいかってないじゃないですか。
みんな多かれ少なかれそうだし、どうしても最近はあの東大のタレントさんがたくさんテレビに出ていたりするように学生の頃から起業しててすごいみたいな人がピックアップされがちだから焦るでしょうねみんな。
湊みたいにね、うん、もうそのまあ、実際ひな子のおかげなんだけれども、その消防士を、ね、目指すみたいな、うん、こう人を助ける仕事をしたいみたいなことに、そういう、こう目標が最初からある人はいいけれども、そうじゃない人って普通はそうだと思うんだよなかなかね。
そうです ね、そうだし何かきっかけを待っているというか、う
ん、まあ、きっかけがないと とかね、うん、あとはもうずるずる言ったらもう30です40ですみたいなことも普通にあるわけだから、
そういう人もどうしてもいるし、
いっぱいいると思うんですよね自分も含めてね。
うん、だからまあこれは物語だけれど、ひな子にとってそのきっかけはこの湊の死だったんだろうし、最終的にきっとひな子は乗り越えたというか、次の新しい恋ができるって思える、あのこちら側がひな子はきっと新しい恋ができるなって思えることってとても素敵なことじゃないですか。今後も湊のことが忘れられない、もちろん忘れないけれど次のステップへ行けるだろうと思えるこの後味の良さっていうのがまた、
いやだってね途中ホラーでしたからね。
そうなんですよね、あの白イルカのビニール袋と歩いてるところとか、
まあ、結構、ね、
あそこは、うん、
コミカルに表現されてるからふふって笑えるけど、これ外から見たら本当震えますよね。
あのそのあたりはすごい岩佐監督らしいなと思いました。あの最初に水の中に湊って言った時にわさびがひな子さんって結構 えっていう芝居を出すわけじゃないですか。あそこはすごいリアリティが怖かったですね。私あのショッピングモールで一緒に歩いてたりするところも結構周りの人はジロジロ見てるんだよね。
電車の中でね子供が指さそうとしているのを、
うん、そう見ちゃいけません
って言ってる感じとか
ね
それでも自分だけに見える湊がいれば彼女は良かったわけですよ、
うん、
そのぐらい好きだったから。でもそれじゃダメだっていうのをねちゃんと描いていきますからね。
そうなんですよね。ひな子には確かに湊が見えていたんでしょうけど、まあ、周りから見たらやっぱりひな子はちょっとした鬼人みたいな風に見えていたり、ルーはもう最初から人魚のルーが出てきてっていうところがあったし、周りのみんなも見えてたじゃないですか、
はい、
それに対して今回の作品はあの奇跡的なファンタジーは本当に最後、まあ、最後他にもありましたけど、湊があの事故った車を助けてあげたりもしましたが、最後のビルの大火事を消化するっていうところ以外は割と現実的にのっとってるストーリーの運びなんだよなっていうのもまたすごい上手いところだなと思いますね。それこそこう花火の事件を起こしたあいつらとかもうわいるよねって思っちゃうこの苦さ、
特に今の時代だったらねいそうな感じですよね。
ね、
うん、
ね
最後のあのシーンだけ湊が他の陽子とかにも見えるっていうところがね、
うん、
わさびにも見えたわけでしょあそこで。だから、
ね、
実はひな子さん嘘ついてなかったんだっていうのがわかるっていうね。
わさび大号泣だし、あの陽子も結構ひどい顔してていいシーンでしたよね。
ひな子と陽子はこの後もずっと親友なんだろうなって思わせるよね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。初日に見に行ってよかったと思える素晴らしい作品でした。始まりと終わりに対照性を持たせたストーリーの良さ、キャストとキャラクターの一体感とそれにより生まれる生っぽさ、どれをとっても満足いくものでした。脚本が吉田玲子さんだったことは実はクレジットを見るまで気づいていなかったのですが、なるほど納得です。この作品で最も印象に残ったのはシーンの対照性と思いの連鎖でしょうか。火災現場で、ひな子は助けに来た湊と初めて出会い、恋に落ち、同じく火災現場で自分たちを助けに来た湊とさよならする。他にも前半の恋愛ストーリーと失ってからの悲しみなど、この作品全体を通して物語や登場人物たちに対照性を感じました。そして、それらを超えての最後、一年越しのメッセージには涙腺崩壊です。他にも最初に湊がひな子をヒーローと呼んだことにとても引っかかりを覚えてはいたのですが、明らかになった過去の話、命を救われたから誰かの命を救いたいという命を救うことへの思いの連鎖もとても良かったですね。しばらくは主題歌のブランニューストーリーを聞くといろんなシーンを思い出してちょっとほろっときそうです。はい、ありがとうございます。
いや本当ね、このねブランニューストーリーは危険です。イントロドンみたいな感じですよ
ね。え、歌っちゃいますよね。
今これどっかで聞いた瞬間にボロっていきそうな気がしますもんね。なんか流れた瞬間に泣くっていうパブロフの犬のような現象が起こりそう。
そうだし、本当にコメントで話題出てましたけど、予告編ずるくないですか。ひな子が泣いてるのはあそこだけなのよというか、そこを予告編に入れてたなんてもう泣くっていう私、まあ、取材の都合で結構早い段階で見せてもらえたので、それから何回か映画館に行って予告編で泣くっていうのが別の映画見に来たのに君並みの予告編で泣く現象が結構何回かありましたからね。
そう、あそこまで泣いてないんですもんね。
ねえ、しくしく泣いていたのが声を出して泣けるようになったんだなっていうのもまた泣く。
あのね、メッセージが1年後に流れるっていうのもね、
忘れさせてくれないよ。みな
と、あれはねずるいなって思いましたよ。だってやっと先に進もうとしているわけじゃない、
うん、
進もうとしていったところにあれですよ本当にね。
いやでもね、あれって本当に本当にさよならなんだなっていうのが分かったから泣いたんだなと思ったから、うんうん、私もやっぱあそこが一番涙腺に来たところでしたね。映画見ててうるうるってくるところいっぱいあるんだけど、やっぱあーそうか、やっぱり行ってしまったんだねっていう感じがしたんですよね、あそこね。
そこでひな子が泣いて終わりでもいけるけれど、さらにその先ひな子があの海難救助の人になったんだなっていうところまで描いてくれるのもまた エンタメに昇華されてるなって思うところでしたね。
そう、湊が目指したものをちゃんと雛子も目指すっていうね、
うん、どうやって生きていくんだろう、これから先どういうふうに生きるんだろうっていうのまで書いてくれたのが良かったかな。すごく恋愛ものではあるんだけど、その一人の人間が自立するまでの話としてもあれを入れてくれたことで完成したかなって思いますね、
うん
うん、応援物語ですよね、若者へのね、
うん、
あとやっぱりね、消防士の描写とか、はいはい、まあそれはカフェの描写でもそうだし、当然ひなこのサーフィンの描写もそうだけど、全てにこだわってるから、特にねやっぱ消防士の描写はねすごいなって思ったんですよ。見ていて説得力があるじゃない。
そうですね、これ見てもうなりたい、もう絶対憧れっていうふうに思わせないといけないと思うから、この描写ですごい良かったと思います。
まあ決して簡単ではないぞ人を救うっていうのはっていうこともね描いてるもんね、その大変さ、日々の訓練の大変さもね。
わさびがへこたれてるのとかも見て、そうだよねっていうのもちょっと思うし、きつそうに見えますからね、やっぱ。
うん、いや、実際きついんだと思うよ、本当ね。
うん。
でもそれを乗り越えて人を助ける仕事になってるわけだからね。
ね、最後のわさびがホース自分で抑えに行くところとかちょっと泣いちゃいますよね。
泣いちゃうよね。うん、最初ひな子を水浸しにしていたお前がっていうのがね。
かっけえじゃんよって思っちゃうもん、あれは。
港にはまだ慣れなくても港を目指すっていうね、
いつか越えていけるだろうなっていうのが見えた気がしますよね、うん、
結構言われているのが、まあ、岩佐監督のドラッグ感が薄いという意見、確かに否めません。私もそれはちょっとわかる気がします。でもやっぱり岩佐監督らしさっていうのは本当そこかしこにあって、今回でもらしさがちょっと減ったなって思われる一つの理由として作画が多いんですよね。夜明け告げるルーの歌はフラッシュ描写というものが多かったんですよ。前作ルーで岩佐監督が最初に作ったシーンって言ってたのがあのダンスのシーンだったんですよね。覚えてますか？
はい、めっちゃあのすごい踊りですよね。
そうそうそうそう。
もうだから1
秒間24コマみたいなのもう覆してガンガン動かすみたいなものが今回はなかった気がするんですよ。まあ、その代わり波の描写であったり、多分あの水の中に浮かぶ港の表情とか、あれのあの滑らかさはフラッシュ使ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だしやっぱり湯浅監督は嬉しい時、興奮した時踊るんだなっていうふうに思いました。白イルカの中に入った港と踊ってたじゃないですか、
はい、
踊ってた
とかもそうだし、やっぱりテーマの中に死とか人ならざるもの何かを描くっていうところは、うん、すごいらしさだなっていうふうに思いましたしね。
いや、私が思うにあのドラッグ性が薄まったんじゃなくて、後からドンと来るようになったんだと思うんですね。遅効性ですよ多分。
はいはいはい、もう本当曲もそうだよね。
ね、だってもうだいぶ毒されてるじゃないですか。
だいぶ歌うよね本当、うん、日々生きてて
完全に2時間で調教されているじゃないですか私たち。
いやもう予告だけで泣くとかも、もう本当パブロの犬にされているのも、これもまたドラッキーだと思うし、やっぱ神髄みたいなものは全然受け継がれている作品だと思いますね。
物語の悲しかった部分だけじゃなくて、みんなが前向きに進んでいく部分みたいなものも思い出すことができるわけなので、そういうふうにして考えると、うん、この遅効性のドラッキーっていうのは結構危険な代物なのかもしれないですよ。
人生変わっちゃいますよ、まあ、これ
で、うん、だけどね、
うんうん、だから本当消防士描写もそうだけれど、この作品を見て背中を押されるっていう、もうテーマそのものの要素をきちんと受け取れたなっていうふうに思うし、この作品を見て消防士になりたいって思うボーイが出てきたらとっても素敵だし、
ね、誰か一人でもこれ見て、うん、誰か人を助けする仕事とかかっこいいかもしんないなとか思ったらもう勝ちですよね。
だしやっぱひな子とか陽子もそうだけど、すごく感情移入しやすいキャラクター作りになっていると思うんですよ、あの年齢が近い人ほど。だからね、なんか、うん、生きづらい世の中花火で目立とうとしてしまう若者もいるようですが、そうではないところで頑張れ、頑張るのだこの作品を見てというおばはんみたいなことを思ってしまう、素直な作品でした、
はい、いやーほんとね、これを見終わってじゃあ次はどんな作品を つく、まあもう決まってますけどね、湯浅監督次作る作品は決まってます。テレビシリーズだっけ、は
い、決まってますね。決まってます
けれども、いやまたオリジナル作品で劇場ね、またいずれね作ると思いますので、これを超えた湯浅監督楽しみですよね、本当ね。
これを超えたもそうですし、また全然違うものをきっと見せてくれると思います、うん、楽しみです、
はい、ということで今日の特集は
君と波に乗れたらでした。
そこあにサポーターズ募集。そこあにの運営を応援していただくサポーター制度、そこあにサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこあに公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこあにサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いも全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこあにです。作品見てさ、進めたい作品ってあるじゃないですか。あとはもうこう自分の中で楽しんでいたい作品とかね、
うんうんうん、
これほどおすすめしたい作品は今年はないかな、今のところ。
いろんな劇場アニメやってますけど、私も進めたいし売れてほしいという気持ちが強いです。
うん、そう、いろんな人に見てほしいって思いますよね、素直にね。
はい、
誰かの目に留まってほしいな、いっぱい
遅効性でね、それこそね、
うん、そうですね、応援上映やろう、うん、みんなで行こう、
ね、これだって摂取するタイミングによっては本当に人生変わる可能性がある作品だと思うんですよ。
若いと特にね、あるんじゃない
か、うん、ってほしいね、人生変えてほしいね、ぜひ。
いやでも中年でももうボロボロになってる時に見ると元気をもらえるかもしれないので、
うんうん、
そう、いつのタイミングでもプラスになる映画なんじゃないかと思いますね。はい、ということで来週の特集は、
はい、2019年春アニメ最終回特集です。
今期楽しんだ作品を1人1作品500文字まででお待ちしております。今期はね、分割の作品とかすでに2期が決定という発表があった作品もあるんですけれども、一応ね2期発表の作品は投稿は受け付けます。分割2クールが最初から決まってる作品は物語的に途中で止まってると思うので、今回は投稿はなしで2クール目の時にお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには、さちぎれ線香さん、大梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、アビマルさん、金猫さん、おーちゃん、かっこパンシェンシェさん、猫下さん、貝月さん、クリオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
那瀬ひとみと
タマと
米林明子でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。